次はシンジから見た京都です。
はい、京都の紹介ということで、ちょっとずつやってきてますけども、私今京都、まあ観光、まあ京都といえば観光で、観光振興というのは、まあ、京都府も京都市もで、いろんな市町村も取り組んでて、で民間でもいろんな動きあるんですけども、で私自身も観光ということに地域の住民の方々と2年ほど前から取り組んでるんですね。これラジオでもうずまさフリーウォークっていうのをご紹介したと思うんですけども、で最近は京都フリーウォークの、まあ、お室地域の、まあ、街歩きの地図も、まあ、作ってるということで、その観光の取り組みを広げてます。でそのこの、まあ、観光のですね、この事業の、まあ、趣旨っていうと、なかなか今までもう観光地として、脚光をなかなか浴びてない、そこまで。で、そういうところに光を当てて、自分だけの、まあ、旅がしたいという人らのための、街歩きの旅のために情報提供すると。で、歩いてもらう中で、その旅行者にいろんなところで買い物してもらったりとかいうことで、まあ、観光による商売の、まあ、が良くなるというような恩恵を受けにくかった人まで、そういう恩恵を受けていって、で、この人の地域経済を活性化しようと、まあ、そこまでの、まあ、目的を持ってるんですけどね。でさらにそういった観光の地図を作るとか情報を整理するという中に、いろんな地域住民の方が関わってくれると、まあ、自分たちの地域の再発見とか、その作業に関わった人が横のつながりができて、やっぱ地域の絆が強くなるとか、まあ、そういったことも同時に、まあ、目的としてるわけですけども、で今お室なんかを作ってるんですね。これまだアップしてないんで、まあ、内容を詳しく言ってしまうとちょっとこれダメなんですけども、まあ、あんまり詳しくは言わないけどちょっと言ってみようかなと思ってるんですけどね。このお室学区っていうのは、仁和寺、そして妙心寺、そして龍安寺っていう本当に有名な、まあ、お寺がありまして、でいろいろとこう作ってる時に喋ったんですけども、今歴女って流行ってますよね。で大河ドラマとかもすごい人気出て、でその妙心寺なんかですと、戦国、まあ、武将とか、まあ、まあそういう時代のね人たちの、まあ、お墓だとかゆかりのなんか建物があったりとかね、そういうとこが結構あるんですよね。で、まあ例えば健康奉仕の、ゆかりの、まあ、土地だったりとかね、まあ、そんなんもあるんで、でまたその地元の人がちっちゃい頃から遊んでた、まあ、並びが丘っていう、まあ、丘があるんですけどね、まあ、そこの丘はちょっと僕も詳しく調べたんですけど、まあ、古墳やということで、まあ、なかなかね、これ京都観光って言って来るとこじゃないんですけど、地元の人たちと一緒に、まあ、これ作ってまして、まあ、今年度中にはアップする予定なんで、ぜひ見てほしいなと思うんですね。で最近この辺の地域でも、やっぱりその京都に来ようと思って、この辺りに来られるという方が結構増えてきたということで、まあ、京都市自体も観光客5000万人を超えて、まあ、どんどん京都に来る人増えてるんですけども、まあ、京都に来たい、京都ならではのところに行きたいという人が行く範囲というのが、まあ、だんだん広がってると。で、まあ、この地図作りをしてる地元の居酒屋さんなんですけどね、そこを場所に、そこに集まってやってるんですけどね、そこは本当に地元の、住民のための夜の、まあ、酒場というコンセプトで、店をやってはるんですけど、最近は京都っぽい食べ物なんですかとか、やっぱり京都っていうのにこだわったニーズがやっぱり増えてきてるみたいで、まあ、そういうのはやっぱり地域の人の、まあ、お商売にも結びつけられたらいいなというふうに思ってましてね。で盛り上がり作っていきたいなと思ってるんです。でこの前はそのこのフリーウォークのですね、うずまさバージョンを紹介したと思うんですけど、ちょうど昨日の晩、そのうずまさの回の、続きをやったんですね。ちょっと作ってからしばらく、まあ、作って満足したってわけじゃないんですけど、間が空いてたんですけど、やっぱりこの地図を作って、で実際に、 観光客に来てもらうというふうな、いろんな条件の整備を整えていかなあかん。で、来てもらった時に、例えば地元、まあ、もともと目的が、その地域経済の活性化っていうのもあるんで、やっぱりこの地域でしか買えへんなんか商品を開発しようとか、なんかそんなことをね、まあ話してて、で、新しいメンバーも加わって、あ、これはやっぱりみんな、あの、地域にも貢献したいという人も増えてるし、で、こういう不況になって何か、あの、打開策をと模索してる人もいるし、非常に、まあ、時期にかなったことやなというふうに思ってるんですけどね。でその中で、ちょっと僕が提案したのが、あっと思いついたんですけど、その、うずまさのフリーウォークの中で、この島神社っていうところを紹介してるんですよね。あの、三本足の鳥居があると。でも、うずまさは、まあ、なんか知られざるうずまさっていう、まあ、テーマなんで、例えば、うずまさは、ちょっと人が、ん?と思うようなですね、日宇道祖論関係のこととかも、あったりとか、また、その、街中にある、あの、古墳を紹介してたりとかね。で、逆に、うずまさの映画村も、広隆寺も、あえてこの地図くんでは紹介してないと、みんな知ってるだろうからと。まあ、そういうふうなテーマで、だから、知られざるうずまさで言ったんですけど、その、まあ、三中鳥、三つの足の鳥居がある、その、蚕の社っていうのは、まあ、通称ですけど、なんで蚕の社っていうんやと。まあ、正式名称、この島神社ですけどね。蚕の社っていうのは、その本殿の東側に、織物の始祖を祀ってる、古海神社、蚕を養うって書いて、古海神社っていうのがあるみたいなんですけど、まあ、それで蚕の社、蚕の社と言われてると。で、はっと思ったんですけど、実はね、来年、京都府なんかも主催団体になって、国民文化祭っていうのがありましてね、あんまり多分知られてないと思うんですけど、国民体育大会っていうのは皆さんご存知で、で、結構注目もね、あるんですけど、国民文化祭、それの文化バージョンであるんですよね。それが来年京都であると。で、ちょっと前にその国民文化祭を PR する、キャラクターが決まって、それが眉が着物をね、蚕が着物を着てる眉まろくんっていう、非常にゆるキャラ、今流行りのゆるキャラがまあ作られたんですけど、これちょっとうずまさ上げて、まゆまろくんなんかと、まあ、タイアップして、国民文化祭応援するってことをしたら、うずまさ絶対注目浴びますよっていうようなこと出て、まあそうやなっていう人もいて、まあ、みんなまあまだ、その国民文化祭自体も知らんし、まゆまろくんも見たこともないし、ちょっとパッと、来たらへんような感じもしたんですけど、これいけるんちゃうかなと。でいろんなあの手この手で本当にマスコミに乗るっていう、で、いうことも大事ですし、これちょっとね、僕ね、なんとかね、うまいことできないかなと思ってるんですよね。で、このマスコミに乗るとか、有名人が紹介するとかっていうのは、本当に大きいことでね、で、昨日の話し合いの中で、うずまさプリンっていうのがね、出てきてね、皆さん知ってますかね、うずまさプリンって。で、僕知らんかったんですね、恥ずかしながら。で、ちょっと調べると、ラルクアンシェルのハイドがなんかね、差し入れもらってね、そのうずまさプリンを。ほんで、それが美味しいとか言ってブログで紹介したら、これがものすごいちょっとヒットしてきて。で、そもそもそのなんかうずまさプリンってはじめ、パーマ屋さんかなんかで、ね、多分、コーヒーとかね、お菓子とか出してくれはるでしょ?ま、パーマ当ててる時とかね、待ってる時とか。そんな時に出されたなんかプリンやったみたいな。なんかそんなことも聞いて、それがもう有名人が紹介するともう、ね、瞬く間に人気になって、で、さっきもそのうずまさってこうね、ネット検索でやったらもうすでにうずまさプリンって出てるんですよね。これはもうすごいなと。だからこれね、いろんな形でね、このうずまさっていうものを、まあ、発信していけるし、やり方あるなというようなことを思って、まあ、それこそこのまゆまろくんで盛り上がっていた時にね、またこれ、眉関係の、なんか商品を作るとかね。それこそまた、うずまさプリンとね、タイアップするとかね。うずまさプリン売ってあるところでね、実は、地名、うずまさじゃないですよね、住所ね。まあ、そやけども、そのうずまさって売ってくれてるんでね。まあ、それと一緒にやったらなんか、また面白い展開もあるかもしれないし。まあ、そんなことをね、いろいろと話したんですけども。まあ、なんかやっぱりね、今、 いろんなとこで暗い話ばっかりありますけども、こうやったらいいんちゃうかというふうな前向きな話してるだけでも元気出てきたんで、僕はその京都はまだまだ埋もれてる資源もあるやろうし、有効に活用できてないいろんな、技術や知恵とかもねあるでしょうし、そういったものを住民の皆さんと一緒に掘り起こして、住民の皆様が中心になってできる地域活性化、その仕組み作りに、貢献できたらなと思います。これは僕から見た京都っていう、ことなんで、僕が取り組んでるね、観光地としてはまだ注目は浴びてないけども、いろんな、いいとこがあるという、見どころがあるという京都の紹介でした。僕が紹介しますと、ほとんど右京区が中心になるんですけども、これからも右京区中心に、本当に住民の立場から紹介していきたいと思いますので、ご期待ください。
次はこれは言っとかなのコーナーです。
はい、これは言っとかな、今僕が思っていることですね、すごく思い始めたこと、今ですね、やっぱり時代が厳しくなってきて、だからいろんな報道とかでも暗いニュース多いですね。でもこれみんなが暗い気持ちになったり、将来に希望を持てないと不安だらけだということになったら、これみんなにそんなことを言い当てたら、どんどんどんどん暗くなっていくと。だからこれはその無責任にね、明るいね、もう実現しようもない夢みたいなのを語るのはいけないですけども、きっちりと現実を直視して、でそこから厳しい時代だけども、生きがいとかやりがいとかね、そういうものをし、こうしたら生きがいあるでしょと、やりがいあるでしょと、例えばそういうような仕事をし、こういう仕事はそうですよというようなことを示す前向きな建設的な、そういう話を特に政治がしていかないといけないなというふうに思ってるんですね。ここにちょっと言葉をまとめましたけど、僕が働く、で括弧働くの語源は旗を楽にするだということが、言われてますから、働くことを通じて人々に認められ、やりがいと生きがいを感じられる希望ある社会を作ろうと、僕はこれからこのコンセプトで、いろんなメッセージを発していきたいなというふうに思ってます。で具体的には、仕事ですね、職業、その職業がこれからこうなりますよと、こんなやりがいがありますよと、こんだけ不可欠ですよと、人の役に立ちますよということを位置づけていきたいなというふうに思ってます。今ですね、地球温暖化が大きな問題です。世界的に見たら人口爆発があったりとか、中国とかインドとかの経済発展でありまして、水とかね、食料とかエネルギーっていうのが全体的に不足するし、例えば今でも日本は外国で、食料を他国に買い負けてるというようなね、状況も出てきたと。で、日本の国内を見ると少子高齢化が進んでね、その介護の問題とか医療の問題とかで労働力が減ってしまうとか、いろんな問題が出てきてますから、まずそういう現実を直視して、水と食料とエネルギーどう確保していくんだと、で社会保障制度どうするんだと、安全保障どういうふうにして、確立するんだとか、で、国全体の、経済のあり方で産業構造はどうなるんだと、その下で個人がどのように働いたり暮らしていくのかというようなことを本当に抜本的に見直す、そんな時期に来ていると思います。で僕はその見直すときに何を重視して見直していけばいいかっていうと、やっぱり大自然との調和と、で、ギスギスした世の中っていうか、ゆとりのない世の中っていうか、もっとみんながおおらかな気持ちで家族との時間とか、地域への奉仕活動とか、そういうことも取れる潤いのある生活というのを最大の価値にしていかないといけないなというふうに思ってます。その中で例えば具体的には僕は水を確保する、食料を確保するということでは、僕が今調査ずっと続けている、農林漁業のこともあるでしょうしね、エネルギーの確保ということでいけば、 最先端の科学技術の、まあ、研究開発、それに、伴う、新エネルギーの開発とかね、そういうことがあるでしょうと。で、そういうことに関係してね、例えばその日本は製造業をどんどん空洞化してるというけども、そういったことも踏まえて、また世界のやっぱ金融の情勢が変わってきたと。でアメリカでも金融を引き締めるという中で、いろんなその今までの産業構造というのを変えていかざるを得ないと。その中で大事な仕事はこういうことですよというのを具体的に提案していきたいなというふうに思いますし、それによって特に若い人に、まあ、若者はニートとかフリーターとか引きこもりとかいろんな問題ありますけども、そういう世代に希望を持ってもらえるような、そういった僕はメッセージを発信したいなというふうに思います。でここでちょっと頼もしい記事、文章を紹介したいんですけど、今僕の事務所に4人の大学生が研修に来てて、で将来働くことを通じてどのように社会に貢献したいんですかというふうな問いかけをしたんですね。で、まあ、4人の学生が答えてくれてます。立命館3年生の原田君は、社会が多様化し法律の役割が増大している現代において、自らの知識を生かし法律問題で困っている人々を助けていきたいですと、ね、厳しい世の中になって困っている人増えたい、だから自分はここにやりがいとか使命感を見出していると。まあ正義感の強い考えだし、立命館大学1年生の柳瀬君は、社会が大きく変化する中で社会を先取りして次の世代に良い影響を残したいと。で自分のことだけじゃないと、もう働くことを通じてこの自分たちが住んでいるこの日本とかね、ふるさとをもう次の世代にちゃんとした形で残していきたいんだということを、まあね、自分の目標にしている。ただ、今ちょっと登場してもらっている、京都大学の三浦君、外交面、経済面、法制度面における日本の世界での相対的な地位向上に貢献していきたいです。もうなんか学者のようなね、文章書いてますけどもね、そこでニヤニヤ笑ってますけど、まあ彼は今法学部なんで、まあそれこそグローバルな視野で、まあ日本のみならず世界のね、ことで頑張ってほしいなと思いますし、立命館大学の辻さん、現代、都会へ移り住む若者が多いが、私はふるさとへ戻り生活し、その文化伝統を子孫へ継承したいですと。このふるさとを思う気持ちとか、で自分たちを育んでくれた文化とか、伝統というものをいつまでも残したいと。こういう、ふるさととかね、縦のつながりですね。そういうのを意識して、それを仕事でも、仕事として具体的に何かやっていきたいという、まあ、そういう気持ちを持ってくれてます。本当に頼もしいなと思ってますし、またそういった、若者が増えてくれるように、僕はこれからどのような仕事で、世の中に貢献できるかと、それを受け取った若者が希望を持てるなと思えるようなメッセージを発信していきたいなというふうに思っています。今回もラジオ新人をお送りしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。2ヶ月間、ちょっと空白が空いてしまって、まあ、村上さんアシスタントもいなくなって、また、新年のバタバタもあってご迷惑おかけしてしまいましたけれども、これからも第1、第3水曜日にアップということで続けてまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それとですね、次回の予告なんですけども、さっきちょっとまあ登場してくれました三浦くんをはじめ、今4人の学生が二之井事務所に来てますんで、その学生たちとの対話ということで、進めていきたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。今僕の膝の上には息子の樹が黙って座っています。なかなかこう静かに背中のところをわきまえるまやつで、まあ、親に似ず、まあ、ちゃんと育ってくれてるなと思ってますけども、これからも親子ともどもよろしくお願いします。それでは NHK のように、それでは失礼いたします。